そうだ、今日の撮影どうでした、
はい、出た出た、その話。そうだ、話さなきゃいけないことあった。いやもうなんかね、これ完全に私のミスなんですけど、撮影するって思ってなくって、そのラジオの収録だけだと思ってて、そのためにスタジオなんて撮ったんだって思ってたんですけどね、まさかの撮影するってことになって、私いつもやっぱ、まあみんなそうだと思うんですけど、ヌード撮影なんてやっぱりモデルの方だと準備がいると思うんですよ、まあ毛の話的に、
うん、
だから私何もしないで、だから後藤さんとヌードじゃないのに会うのって珍しいなって思ってきてたら、やっぱり撮影で撮りますよって言われて、もうびっくりして、どうしよう、もうだから脇ともうデリケートなゾーン普通に生やしてきちゃったわと思って、もうめちゃめちゃ慌てたんですけど、なんとかあのこう撮影の器具とかを準備してる間に毛抜きで、あのピンセットで脇の毛を全部抜き取って無事終わりましたね。え、やってみたら楽しかったです。
あれ
あのスタジあの撮影は、
あ、
うん、毛抜きの方じゃないです。
今毛抜きが楽しかった
か。毛抜きじゃない、毛抜きじゃない。毛抜きも、まあ、うまくいったんですけど、ピンセットで痛かったけど、
はい、
うん、あのやっぱりヌード撮影としては今までやっぱラブホと、うん、あと後藤さんといったあの海とかで、うん、外で撮ったのがそういう経験しかない、ラブホか外か、
うん、
だからそのスタジオとかで、
うん、
本当に撮ったことがない。あの服着たポートレートも1回くらいしかないから、スタジオって、
うーん、
そうだから新鮮だったし、うん、そのなんかライトがなぜか使えないっていう、
そうちょっと僕のミスでスタジオがあんまりねちょっと整備されてなかったらしく、ね、
なんかなぜかライトがつかないっていうので自然光のみであの撮影しましたけど、なんかそれもそれでいい感じに映れたんじゃないかな。私データまだ全然確認してないかわかんないですけど、なんかあの薄暗い感じもまたいい感じにできてんじゃないかなって勝手に思ってて、あれはあれですごい楽しかったですし、なんならもっとしたかったですね、あの空気感で、
ね、もし時間あればね。
そうですね、1時間しかなかったんで、
うん、
あんまり撮れなかったけど、そうだから今日の撮影は毛のこと以外は楽しかったです、
うん、
そうだから本当にカミソリ常備だなって思いました。いつでもお守りとしてでも、自分の身守るとしても、
うん、
突然のヌードとしても、
うん、
そうね、カミソリ必要だなって思いました。
なるほど、
カッターじゃなくてカミソリが必要。
カッターは危ないです。
カッターはなんか痴漢とかにあった時にみたいに聞くじゃないですか、女の子の場合。カミソリだわ、カミソリ必須だわって思いましたね。
そうね、
いやもう焦りました、もう失礼しました、もうちゃんと文章読めばよかった。
いえいえいえ、確かにね、もう準備大変でしょうね。
そうですね、うん、私は特に撮影の時絶対あのデリケートゾーンは沿ってっちゃう人なんで、
うん、で多いですよね。
あ、やっぱ多いですか。沿
ってる人が多いです。
どっちかっていうと、
うん、
なんか個人的になんで沿っちゃうかっていうと、なんかこうどこまで生やしていいかが分かんない範囲、どこまで沿ってどこまでケアしてどこまで生やしていいかが分かんないから、じゃあ分かんないんだったら全部もう沿っちゃおうみたいな精神なんですよ。
うーん、
ナチュラルに生やすことができない。
なるほど、
そう
そうなんだ。
でもやっぱりいるんですね、みんなハイジニーな丸ポーズっていうか、
基本的にそうな気がする。
あ、そうなんだ。
そっちの方が多いと思います。
へー、よかった、仲間で。
もう最近だとそうですね。
そうなんだ。
少ないかも、生やしてる人のが。
でもあれ女性の意見的に言うと、
うん、
ない方がやっぱ衛生的にいいっていう
らしいですよね。
もあるし、あとなんだろう、その自分の履きたいなって思ってるショーツとかが結構ミニマムだったりすると毛がこうなんだろう、はみ出ちゃう。そういうの考えるとやっぱない方がいつでもこうケアしやすい、
うん、
なんかはみ出ちゃうかもみたいなのを気にしなくてもいいし、
うん、
まあ、夏とかだと水着とかで、
うん、
水着着るって時になかったらやっぱりもういつでも脱げるってあれですけど、
うん、
いつでも もう気にしないでいられるっていうのが一番いいから、うん、それも考えたら、あ、じゃない方がやっぱいいじゃんと思って、私も今脱毛通いながら処理してます、ね、
うん、
この話いるか分かんないけど
いや、女性は聞きたいかもしれないですよ。
あ、でも私、友達には絶対ハイジニーナをおすすめしてますね。うん、ない方が絶対いい気がします。まあ、でもなんかあの趣味的な問題でもありますしね、そこら辺で男性側の
男性側
の人がも聞くとある方がいいっていう人もいるし、
まあね、
うん、
それはね、僕もなんかそう連載やってるモデルとかを僕は自分で探すっていう感じでやってるので、
はいはい、
で、そう生えてない人とかを普通に編集の人に、
うん、
こういう人見つかりました、どうですかとか、あんまり男系良くないかもっていう意見も聞きます。
ない方がないと、
あった方が男系がいい、
やっぱそうなんだ
っていう意見も聞きます。
え、なんであれかな、なんか一つ一回聞いたことあるのは、
うん、
こんな女の子がここ生やしてんだみたいなのに燃えるみたいなことを聞いたことあるんですけど、
そうなのかな、
そういうことなのかなと思って。
僕マジでどっちでもいいわ
音さんはそうなんだ、どっちでもいいん
だ、どっちでもいいっすわなんとも思わない。
え、なんなら私男性もないでほしい、
ない方がいいっすよね、男性ない方がいいです、
男性絶対ない方がいい、
うん、ない方がいいっすよ絶対。
なんかその衛生面的にも絶対いい気がする。
蒸れますからね。
そうそうそうそうそう、やっぱ男性もやっぱそこは、うん、蒸れるとかっていうのを考えると、まあ、蒸れることで衛生上良くない、で匂いの元とかにもなるっていうのを考えると、いろいろ考えると、うん、ない方がいいんじゃないかなと思うんですけど、なんか一人は、うん、生えてる方が好きみたいなのを聞いたことはありますし、
うん、
なんでいるか分かんないなと思って。だって女優さんとかない人多いじゃないですか、
AV 女優さん、
ない人多いのに、なんでそこは逆にあった方がいいんだろうと。あれは AV が作った、
あれは、ね、うん、そうなのかもしれないですね。それはそれっていう感じじゃないですか。
なるほどね。え、もうあれぐらい綺麗になりたい、私は。
ああ、AV 女優になりたい子増えましたよね、本当に。
あ、AV になりたいわけじゃないです
よ、AV 女優みたいな人になりたいってことですよね。そういう人増えましたよね。
あ、やっぱそうなんだ。
なんか、でもそれいいことだと思いますよ、僕は。
あ、本当ですか？
だって、それが AV っていう世界が認められ始めたってこと
ですよ。あ、そうですね、確かに。
それがある種、いいんですよ、世間に認められるって。でもある種いけないから、あんまいいイメージ持たれないから、お金がすごい出てるからセーフティーネットになってた。そのお金がない人たちがそこで稼ぐようになってたけど、それが失われてしまうっていうデメリットもあるんです。
なるほど、
難しいなって思います。
だからそこの業界の人が増えるとかってこと。
そうそう、やりたい人が増えるってことは一人当たりの単価が下がるじゃないですか。ってなると、そこがお金が稼げなくなったら、お金を稼ぐためにやってた人、お金を稼ぐためにそういう文化がやっぱ成り立ってきてたわけだから、それが潰れてしまうのもなんか、そこで本当にお金困った人たちはどうしたらいいんだっていうね。男、例えば男女の差をすると、男は例えば体力が、まあこれは体の問題だからある、で筋肉量もあるから、例えば土木作業だって多くやれる、でも女性は体の仕組み的にそれは難しい、でそれで性を武器にする、女の性を武器にする、でその仕事をしてる、これはすごい立派なことだけど、あんま認められない、からお金になっている、すごい、
ああ、はい、なるほど、確かに。
だからそれがなくなってしまうのはどうなんだろうっていう気はしますけど、難しい。
確かに。まあ、でもなんか元 AV 女優の人たちが引退して違う方面で活躍していくっていうの結構多いじゃないですか、最近、次もモデル下着とか YouTuber とかっていうの多いから、ああいうのすごい嬉しいなと思ってて、なんかそのなんだろう、 AV の経験がある人が普通に世に出てくっていうのは、なんだろう、そのアンダーグラウンドみたいにこう地下の世界で消え去っていく存在じゃなくって、人目にもつくようなところに存在できるっていうのはすごいなんか誇らしいっていうか、なんか嬉しいなって毎回思いますね。
まあ、ね、確かにね、あと認められるんだったらね、まあ認められて、本当は一番認められてお金もいいのが一番いいんですよね。
そうですね。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
また何かあればよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。 楽しかったです。
楽しかったです。
はい、
ではまた。